村松さんはストラスフィールドシンフォニーオーケストラの他にもこちらではよくたくさん帽子をかぶるって言いますけれども、他でも指揮をしたり教えたりしてらっしゃるんですね。
はい、そうです。日中はエクセルシアカレッジっていう大学で、音楽を教えてます。でエクセルシアカレッジっていうのはもともとウェズリーインスティチュートっていう大学が最近名前が変わりましてエクセルシアカレッジっていうんですけども、そこで日中合唱を振ったり指揮を教えたり、してまして、であ とは夜はストラスフィールド交響楽団ですとか、あと桜合唱団ですとか、またいろんなところで指揮を振らせていただいております。
で今お話に出た桜合唱団というのが、シドニー在住の日本人の合唱団、はい、この合唱団と今回のコンサートはストラスフィールドシンフォニーとの共演というふうに伺ってますけれども、
2つともこの僕がすごく大事に育てている団体なんですけども、この2つの団体がコラボレーションしていい化学反応が起きてくれることを楽しみに今回のコンサートを計画しました。
桜合唱団は日本の曲を歌ってらして、日本語の美しさが胸を打つんですけれども、今回は日本の曲じゃない。
そうですね、チャレンジですね。実を言いますと来年2016年に、はい、桜合唱団 と、ストラスフィールド交響楽団は、ベートーベンの第9を歌う計画なんですけども、それに、向けての、マイルストーン的な存在のコンサートにできたらいいなと思っております。
日本にいた頃、昔のことですけども、12月になると、はい、なぜか第9がよく聞かれた、それは、
はい、日本では12月っていう風な伝統になってますけども、
はい、
ここシドニーとかオーストラリアでは一切そのことはないと思います。来年ちなみにストラスフィールドが計画しているのは来年の2016年の9月に太鼓をやりますけども、
喜びの歌とかですよね。
そうです。
ということは結局日本語じゃない。
そうです。それもドイツ語オリジナルの言葉になります。
そしたら桜合唱団の方は練習が大変だと思いますけれども、今ちょうど練習中、はい、
昨日も毎週木曜日の定例の練習会があったんですけども、で今夜今からストラスフィールド交響楽団と桜合唱団の初顔合わせの練習になります。
さてそのストラスフィールドシンフォニーオーケストラについてお話を伺いたんですけれども、それよりまず最初にミュージックダイレクターの村松さんご自身について、
はい、
村松さんご自身はオーストラリアで音楽を始められたんですか？
いえ、僕は、日本生まれの日本育ちで愛知県の岡崎市というところで生まれてから18歳まで過ごしました。それから、18歳から、単身でイギリスに10年間過ごしてシドニーに文化庁の新進芸術家海外芸術制度っていう制度があるんですけども、シドニーに2年間派遣されてやってきました。7年前にシドニーにやってきまして、
はい、
それからも、定期的に日本で演奏会を開くことが年に2回ほどあるので、たまに日本に寄らせていただいているっていう感じです。
ミュージックダイレクター自身がもともとのオーストラリア人じゃないっていうことで、オーケストラのメンバーも随分いろんな国から来てらっしゃる。
そうですね、基本ストラスフィールド交響楽団はコミュニティ団体で、アマチュアがメインなんですけども、学生の方から主婦の方から社会人から年齢層も非常に幅広くて、いろんな国のバックグラウンドを持たれた人も集まっています。
アマチュアの楽団というふうにおっしゃいましたけれども、ずいぶん、はい、有名なって言いますかね、はい、歴史ある楽団というふうに聞いてますけれども、
はい、基本はアマチュアなんですけども、でも皆さんは結構音楽大学を卒業された方がベースとなっているので、アマチュアといっても音楽の基礎は皆さんしっかりされた方です。でも日中の仕事は皆さんそれぞれ違う職業をされてるけど、夜はっていうか楽器を持ったらまたこう性格が変わるみたいな人が あのたくさんいらっしゃいます。
あの指揮者として例えば年齢も、はい、それから、はい、まあ、民族的な背景、文化的背景も違う人を指揮するっていうのは難しいんじゃないかなと思いますけれども、どうでしょう。
そうですね、いろんな楽団とかを振ってきましたけども、ストラスフィールド交響楽団は本当に笑顔の多い楽団で、非常にフレンドリーで、僕を一切外人として見てないですね。本当に一音楽家として見てくれてるので、僕の拙い英語でも皆さん真剣についてきてくれるし、僕が外人だからなんか嫌な思いしたとかっていうことは一切今までありませんでした。だから非常に仕事がしやすい団体です。
ちなみに年っていうのはいくつぐらいからいくつぐらいの方？
一番若いのが、大学生なので、まあ18、19ぐらいから、一番上でいくと70ぐらいの方がいらっしゃいます。
でもなんかその音楽が好きっていうのでね、結ばれてらっしゃるということですよね、はい、土曜日のコンサートですけれども、
ホルストの惑星って比較的そのクラシック音楽では知名度は高い方だと思うんですけども、なかなか演奏される機会っていうのはない曲なんです。っていうのも楽器と参加する人数が膨大な曲なので、なかなかそのオーガナイズするのも大変だし、金銭的にもすごくお金がかかることなので、いろんなところいろんな団体はやりたいんだけどなかなかできないっていうのを結構聞いたことがあります。例えばオーケストラだけでも70人、合唱で今回30人、総勢100人っていうすごく大人数なんですね。そういう意味でもそのパフォーマンス、ライブパフォーマンスというのは非常にレアな方だと思うので、いろんな方にぜひ来ていただきたいと思います。
そういう楽曲の選定とかはミュージックダイレクターの権限ということで、
はい、
されるんでしょうか。
はい、ミュージックダイレクターの仕事はまず選曲、分かりやすいところでいくと選曲が関わってきます。で、やっぱり、コミュニティ団体なので、どういうふうに団を育てていったらいいのか、団のが楽しければいいだけじゃなくて、今度はお客さんがどういうふうに楽しんでいったら行ってくれるかってことを常に考えてます。
今回のコンサートでも思考を凝らしてらっしゃるっていうところは、
はい、今回せっかく桜合唱団に歌っていただくわけなんですけども、楽曲の中に要はその作曲家が書いたスコアの中に、合唱団は舞台袖で歌うっていう指定があるんですね。なのでそんなにこう大活躍するっていうわけではないんですけども、とても幻想的な響きで、オーケストラがステージで鳴ってるのに合唱団は舞台の袖からふわーっと聞こえるってい う, こう幻想的な雰囲気を作ってくれると思います。で、もちろんそれだけでは桜合唱団 の人にはちょっと申し訳ないので、アンコールということで、惑星終わってからイフ堂々、エルガー作曲のイフ堂々っていう曲をお客さんの前で顔を出して英語で歌ってもらいます。
それこそこのプロームって書いてある、 そ,、ね、はい、その通りですね。
そうです、全部イギリス人作曲家で、
はい、そうなんですね。
そういうふうに、はい、組みました。
その辺も、
はい、
ミュージックディレクターの、
そうです。でも好きな曲ばっかりだと今度は難しいのが、うん、僕が好きな曲とお客さんが好きな曲っていうのはまたちょっと変わってくるし、
あ、そっか、
僕が好きな曲とオーケストラが好きな曲っていうのもまたちょっと違ってくるんですね。だから、はい、自分がやりたいだけじゃなくて、一応このオーケストラとの反応とも見て、あとそれですね、この曲をやったらオーケストラが伸びるかっていう、この成長面も考えなきゃいけないんですね。そこが一番難しいところ。そういうどうやったら伸びてくれるかっていうことを本当に考えると、すごく難しいパート、難しい仕事だと思います。
その辺がダイレクターであるということ
なんですね。
ストラスフィールドシンフォニーオーケストラのコンサート、シドニー在住の日本人合唱団、桜合唱団との共演、始まるのは、
はい、開演が7時となっております。
先ほどもおっしゃったように、この2つのグループの化学反応、楽しみですね。